コリント第一15-1-5。兄弟たち、私は今、あなた方に福音を知らせましょう。これは、私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、また、それによって立っている福音です。また、もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは、聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また、葬られたこと、また、聖書に従って、三日目によみがえられたこと、また、ケパに現れ、それから、十二弟子に現れたことです。さて、今日の箇所で、使徒パウロは、私は今、あなた方に福音を知らせましょうと言っています。福音、これは英語でゴスペルですね。ゴスペルは、グッドとスペル、二つの言葉がつながってできたものです。グッドスペル、良い言葉という意味になります。最近の英語の聖書では、グッドニュースと訳しているものが多いですね。グッドニュース。まあ、グッドニュースと言いましても、いろんなグッドニュースがあります。近所の店でセールをやっているよとか、アルツハイマーに効く薬ができました。みんな福音ですよね。けれども、聖書のグッドニュース、福音は、神様が人間にお与えくださった最高の幸福についてのニュースです。ですから、グッドニュースはグッドニュースでも、英語で書くときには、G と N を大文字にしまして、グッドニュースと書くのです。古代では王様に世継ぎが生まれましたとき、その誕生を知らせる言葉が福音と呼ばれました。イエス様がお生まれになったときですが、そのとき、この福音という言葉が使われているんです。ルカの2-10-11に天使がこう言っていますね。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。知らせに来た。この知らせるっていう言葉なんですけれども、福音という言葉を、これは福音は名詞ですね。が、その名詞を動詞の形にしたもの、つまり福音を知らせるという意味の言葉が使われています。元の言葉では福音という言葉がちゃんと入っているんですね。で、天使は神様がずっと以前から約束しておられ、信仰ある人々が長い間待ち望んできた救い主が今お生まれになった、そう羊飼いに話しました。彼らを福音を知らせた。イエス様の誕生が福音である、本当にその通りですが、今日の箇所はどうでしょうか。イエス様の死が福音だと言われているんです。なぜでしょう。それは3節にキリストは私たちの罪のために死なれた、そう書かれています。イエス・キリストの死が私たちの罪のため、私たちを罪から救うためのものであった。だからイエス様の死も福音なのだ、グッドニュースなのだと言われているわけですね。聖書ではいつも罪という言葉が出てきますと死という言葉が出てきます。この二つの言葉は結びついて出てくるんです。神様が人間に与えられた最初の戒めはこうでした。善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。そう言われたのです。木の実を取って食べるぐらいで死ぬなんて、ちょっとひどすぎませんか？多くの人は言います。 けれども、これは神様が人間に神様を愛して、その言葉を守るように、そのことを求められたものです。ところが、人間は神様の言葉よりも自分の判断を優先してしまったのです。新約聖書は創世記から始まる旧約聖書のすべての言葉を要約しまして、罪から来る報酬は死です。ローマ6:23と教えています。でもアダムは罪を犯したその瞬間にそこで生き絶えて亡くなったわけではありません。もしそうだったら今人類はないわけですよね。で、神様は罪の支払う報酬は死であるとおっしゃいましたけれども、罪を犯したら即座に死んでしまうというのでなくて、人間にそれぞれに寿命を与えてくださって、地上に生きている間に罪から離れて、人は一度死に、そして死んだ後裁きを受けると言われている、その裁きを免れるチャンスを、機会を与えてくださっているわけです。神様は罪を犯した者はその者が死ぬとおっしゃったんですけれども、同時にこう言われたのです。しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ。彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。私たちが罪とその結果である死から救われるようにとずっと願い続けておられた神様の私たちの救いを願っていらっしゃる、そういうお心がよく表れていますね。旧約時代に神様はその救いを部分的に表してくださいましたが、新約の時代にその救いの道を神様は完全に開いてくださったのです。それがイエス・キリストの十字架です。イエス様は罪の報酬である死を私たちに代わって引き受けることによって、私たちを罪と罪の結果である死から救ってくださいました。人は愛の神様に背いて自らを罪あるものとしました。で、神様はそんな人間をなお愛し続けてくださって、ご自分の御子を罪人の身代わりに死なせてくださった。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。そう言われた神様は、罪人が悔い改めて生きることができる、その道をご自分の御子の死によって切り開いてくださったのです。ですから、イエス・キリストが死なれたということが、福音、グッドニュースになったわけです。多くの人が、まあ人生なんて自分が思うように生きられたら、自分さえ満足できればそれでいいんじゃないか、そんなふうに考えまして、大切な人生をあてもなく過ごしています。自分さえ良ければという、そういう生き方を押し通して、その結果自分が苦しむんです。そんな自分の罪のために自分が苦しんでいる、いわば自業自得の私たちを神様はなお憐れんでくださった。その一人子イエス様をお与えになるほどに愛してくださった。イエス様の死によって罪を許し、新しい人生を歩むことができるようにしてくださった。そのことが、キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたという言葉に書かれているのです。皆さん、これが福音です。これが十字架の福音です。さらに 聖書にある通り、イエス様の死は死で終わりませんでしたね。イエス様は蘇られました。もしイエス様が死んだままで復活されなかったらどうでしょう。イエス様の死が私たちを救う、そうなんですけれども、そのことを保証するものを私たちはどこにも見ることができないのです。イエス様の十字架によって罪を許され、罪の裁きから救われたとしても、毎日の生活の中で罪の誘惑を退けて悪に打ち勝ち、そういう生活を送る、その力を得ることができないのです。私たちには罪を許されるだけではなく、罪に打ち勝って清い心を持ち、正しい行いをする、そういう力が必要です。それを与えるのがイエス様の復活なのです。聖書にある通り、私たちは自分の罪過と罪との中に死んでいたものでした。体は生きていますよ。でもその魂は死んでいたのです。聖書は私たちが罪の中に死んでいた時の状態をエペソの手紙の 2-2 でこんな風に言っています。その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私はここを読むたびに、学生の頃聞いた説教を思い起こすんです。その説教はこういったものでした。山から切り出された木は、枝を全部切り落とされて、丸太になって、森を流れる川に浮かべられ、いかだになって、川下の製材所まで流れていきます。丸太は、あっちにごろん、こっちにごろん、お互いにぶつかり合いながら、川の流れに任せて、どんどん川下へ流されていく。聖書に、この世の流れに従いってあるのは、そのような状態のことを言っています。命のない丸太は川の流れに流されるままです。けれども川に住む小さな魚はその流れを遡って自由に泳いでいくことができます。ここに命のあるものと命のないものとの違いがあります。私たちはキリストの命をいただいて本当に自由に生きることができるのです。そういう説教でしたね。またある人の証を思い起こします。その人はこう言っていました。私は若かった頃、青年なのに生きる力を失って、まるで老人のようでした。自分の魂は死んでしまって、生きている喜びを少しも感じることができませんでした。けれどもイエス様を信じたとき、生きる希望を得ました。イエス様によって生かされているんだ。そう感じるようになりました。実際私の魂は生き返り、人生に喜びが戻ってきたのです。この人ばかりではありません。多くの人がイエス様を信じることによって、本当に自由な人生、イエス様の命によって生かされる力強い確かな人生に導かれてきました。エペソの2章は続いてこう言っています。4節から6節です。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。イエス様はその死によって私たちの罪を引き受けてくださいました。私たちを死から救ってくださいました。その復活によって私たちを生かしてくださっているのです。ローマ6-23は、罪から来る報酬は死です。という厳粛な事実を教えています。でももしこの箇所がそこで終わっていたとしたら、 どこにも希望はありません。ところがこの箇所は続きがちゃんとあるのです。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。皆さん、これが復活の福音です。イエス様の十字架と復活が私たちを救います。でも、そのことを知らなかったら、救いはその下のものにはなりません。また、それを単に、そういうことがあったのか、イエス様は十字架で死なれ、蘇られたのか、と、歴史の事実として認めるだけでも人は救われません。今日の箇所に、キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと、ここに聖書の示す通りに聖書に従ってと書かれていますように、十字架も復活も皆聖書に根拠があります。パウロは聖書の学者として、十字架や復活について聖書に従ってということを本当に詳しく論じることができたでしょうね。でもここではそうした議論をしていません。何と書いてあるでしょう。またケパに現れ、それから十二弟子に現れた。神学的な議論、聖書に従ってということを議論しないで、蘇られたイエス様に、ケパ、ペテロに現れた。また十二弟子、他の多くの弟子たちに現れた。いや、それだけではない、この私にも現れたと言っているのです。八節から十節で、そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら、私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって、私は今の私になりました。ペテロも他の弟子たちも、迫害を恐れずに、命さえも惜しまずに、イエス様の復活を述べ伝えました。パウロは、かつて、イエス様を信じる人たちを迫害していた人物です。その人は今度はイエス・キリストを述べ伝えるものになったのです。この変化、この体験、それをもって福音を証ししている、福音を語っているのです。パウロは今日の箇所で、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのが、私も受けたことであってと言っています。私も受けたこと。福音は変わらない真理です。歴史の事実です。しかしそれは私も受けたこと。つまり福音によって変えられ生かされた人生の証をもって他の人に伝えられなければならないということです。新約聖書の中に私の福音という言い方が3度出てまいります。どれもパウロが言っているんですが、ローマの 2-16、それから同じくローマの 16-25 に出てきます。それからテモテの第 2-8 にあります。私の福音というのは、私が述べ伝えている福音、私が述べ伝えた福音という意味があります。でもそれとともに、私がそれによって救われた福音、私がそれによって生かされている福音という意味があるのです。テモテ第 2-8 に、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。そのようにパウロは、復活されたイエス・キリストによって、自分が今生かされている。この現実、この体験、その証によって私の福音を語ったのです。福音は十字架の福音です。 福音は復活の福音です。そして同時に福音は私の福音なのです。私は今、引退牧師の会というのを、ズームミーティングでやっております。以前一緒に働きましたカリフォルニアやハワイの先生方と、画面越しですけれども、顔を合わせて話し合うことができまして、とても励まされています。で、先生方はそれぞれ引退なさっても、なお伝道を続けておられます。ですからミーティングでは、おのずと伝道ということが話題になるんです。COVID のために、どの教会でもインターネットでメッセージを配信するようになりました。で、それで、それをどうやったら活用できるだろうか。伝道のために使えるだろうかっていうことを時々話し合います。私は思うのです。福音がどんなメディアを通してでも広く広がっていく。それは本当に良いことです。もっと用いるべきでしょう。けれども、福音の本来のメディア、それはやはり人だと思うのです。福音は単なるステートメントではありません。それは人を変え、生かすものです。福音は、キリストに出会い、キリストに変えられたその人から、まだイエス・キリストに出会っていない人、人から人へと伝えられる、そういうものだと思います。そしてその時に、人を変える力となるのです。そしてキリストを信じる者たちの間で、福音が証となって分かち合われるときに、それは私たちお互いを強くしていき、そして私たちに福音を証する力を与えてくれるのだ、そう信じております。そのようにして私たちからもう一人の人へ、人から人へと福音が広がっていくことを心から願っています。お祈りを捧げましょう。父なる神様、十字架と復活の福音を心から感謝します。この福音を私の福音として信じるものとしてください。福音の力を日々に体験し、その証を分かち合うことによって、福音を伝える私たちとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。